激動の時を迎えている介護福祉業界、ポッドキャスト介護福祉ビジネススクール松田浩一のトップオブローカル、大手外資系アパレル会社のトップセールスマンから介護福祉事業経営者に転身した松田浩一が、これからの介護福祉経営に求められるものについてお伝えしていきます。既存事業がうまくいかなくなってきた、今後の事業展開が不安などのお悩みを抱えている経営者の方、異業種から介護福祉業界への参入を考えている経営者の方、これからどんどん事業を拡大していこうと考えている経営者の方など、介護福祉ビジネスの入門から応用まで様々なステージの方に楽しんでいただける番組です。
こんにちは、ナビゲーターの松本慎一です。ポッドキャスト介護福祉ビジネススクール松田浩一のトップオブローカル。トップオブローカルとは、介護福祉業において地域に密着し、地域に愛されることで地域のナンバーワンになることです。松田さん、本日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日も来たいと思います。今日はですね、ニュースを取り上げたいと思います。特養老健赤字施設が増加というようなニュースですね。福祉医療機構は、先月、特別養護老人ホームと介護老人保健施設の昨年度の経営状況を明らかにするレポートをそれぞれ公表した。特養の赤字施設の割合は従来型で 48.1%、前年度よりも 6.1 ポイント上がっていた。ユニット型の赤字施設の割合も 34.5% へ増加して、拡大していた。この調査は、福祉医療機構が貸付先を対象に実施したもの、全国5325の特養、1562の老健の昨年度の決算などを分析した結果として2月29日までに報告された。老健の経営状況を見ると、赤字施設の割合は 41.6%、前年度から 7.8 ポイント悪化していた。赤字施設が増えた要因として共通して挙げられるのは、ベッドの稼働率の低下と光熱費の膨張だ。光熱費の膨張にはとりわけ電気料金、ガス料金の値上がりが大きく響いている。福祉医療機構は特養について、定員規模の小さい施設ほど経営状況が厳しく、赤字施設の割合が高いと指摘。老健については、経営環境が一層厳しさを増した程度の差はあれ、強化型や基本型といった施設類型によらず、経営状況が悪化していると説明したというところですね。はい。特養の老健ともに赤字施設の割合が増えてしまっているというようなニュースですけれども。いかがですか。
これまあ、あと愛知県名古屋市エリアでもやっぱり聞きますよねっていうところですかね。知ってるドクターが老健をやっていて辞めたっていうのも聞いたんです
よ、ね。ああ、辞めちゃったんですね。
辞めちゃいました。やっぱりまあ、ちょっと言葉悪いですけど、やってることに対して見合わないっていう。
ああ。
その人材確保もそうだし、人材育成もそうだし、なんですけど、利用者がそんなに来ずに、こういった販管費上がってくるっていう環境の中のフォローアップがないので、やっぱりもう、マーケットとしても正直言って、やる必要性がなくなる。で、やっぱりその、老健とか特養っていうのは、改めて選ばれたところだとは思うんですけど、ここが老朽化になればなるほど、やっぱり新しいところに皆さん移動したりとか、やっぱり皆さん評価されるんで、いいところに転院するとか、いうことも必然的に出てきますし、あとはマンパワーですよね。やっぱりその、ちっちゃい規模よりは大きいところ、やっぱりこうホールディングス化されているような環境のところに、やっぱりそのサービスの質っていう部分も担保されるので、なかなかスタッフもそこからやっぱりこう転職してとかっていう形で、とにかくリソース上が足りない状況の中、見合わないっていうところと、まあ、やっぱり見合わないってなると人材もそんなにいいスキルの一つが入ってこないので、まあ内部的な諸問題がやっぱりこう勃発するっていうところになると、ドクターっていう観点で言ったら、まあ、やめざるを得ないというか、やってる意味ないねっていう考え方にはなっちゃうだろうなと思ってますね。
その方はあれですか、ご自身で立ち上げられてる、
うん、そうです。
ああ、はい。で、老健をこう、もう畳んでしまうっていう
感じ。畳んでしまう。あ、まあ、もう少し細かく言うと、譲るみたいな。
ああ、売却というか、
は
い、
そうです。
事業譲渡されるわけです、
ね。はい。 なんでそういって、まあ、M&A もすごくね、活発になっていて、特養とかもやっぱり出てるような状況もあったりするので、
うん、
まあ、法人格でやっぱりこう譲るっていう形になったりとか、まあ、いろいろ形が難しいケースになるとは思うんですけど、うん、でもまあ、継続できるんであれば利用者にとってはいいかもしれないんですけど、
うん、
ただ運営をやっぱり維持向上させるっていうのは、なかなか難しいかなって思いますね。
そうですよね。まあ、特に、老健だと、医療施設なので、あれですよね。医師がトップじゃないといけないとかって言われましたよね。
はい。
そうするとドクターになると、まあ、医学的なものじゃないところの仕事がメインになってくるってなると、うん、結構確かにこう、しんどくなるときはあるだろうなっていうのはすごく思いますよね。
でも MA 情報の中にね、こういった特養老健ポンポン出てきちゃうと、あれこれってどういうことみたいな感じで、やっぱりこう、自分自身は思っちゃいますよね。
そうですよね。特養とかって結構未だにこう皆さん入居待ってるような方が多いって聞くんですけど、
うん、
それでも稼働率が低下してるっていうのはなんかどういうことなんでしょうね。その
どうなんですかね。
入居者とのバランスっていうよりかは、まあ、採用の問題もあったりするのかもしれないですけど、うん、
いや本当におっしゃる通りで、僕が聞いた、まあ、数件ですけど、やっぱりこう受け入れができないっていう環境が
出てきました。そうですよね。
いわゆる夜間帯を対応できないとか、日勤帯でもなかなかとか、やっぱりその採用っていう部分でいくと、その外国人を採用してって、定着までに普通の日本人よりも長くなってしまうので、その分だけ受け入れがなかなかちょっと止めてしまうっていう状況はあるっていうのを聞いてました。
うん、まあ、そうっすよね。あと、ま、光熱費が増えるという、膨張しているということもありますが。
あれはね、僕たち在宅サービスやっててもめちゃくちゃ高いじゃんと思うのに。
はい。
ね、居室数どんだけあるんだっていうぐらいのところが。
そうですよね。
もう、ほんとこれ払うためにやってるのかっていう感覚でしょうね、今は。
そうなりますよね。特に電気、ガスみたいな、こう、生活をこう、支えるインフラはどうしても発生し、するんで、こう値段が上がるともダイレクトに影響しますよね、こういう経営には。
あとやっぱりちょっと、エリアを外れた過疎地域になっちゃうと、まあ特養もあればっていう、このサービスが割と複合的にあったりするんですけど、やっぱ送迎の問題とかですね、車がいっぱいあるとガソリン代が高いってことと、その送迎をするってなると、やはりこの高齢の方々がいるんですけど、やっぱり危険だっていうところで、なかなかその送迎に行くっていう部分のエリアカバーができないみたいなことも言ってる方も言いましたね。
ああ、そうですよね。だから特養の中になんかいろんなデイとかがあって、そっちの稼働も。
ショートステイとかっていろいろあるんですけど。
ああ、ショートステイとかもありますよね。
そう。で、車もバーッといっぱいこうハイエースなのあるんですけど、まあ、それだけのガソリン代とか、もうそれを運転する人とか、もうすべてにおいてリソースみたいな感じになっちゃうので。
はい。
結構どうなんですかね、これからっていうのは正直思いますね。
そうですよね。でもこれ見ると、その、きっとこう経営状況が厳しいのは規模のちっちゃいところなので、やっぱり、まあそれで言うと、こう、なんて言うんでしょう、こう、大規模化にどんどんなっていくんでしょうね、
うん、
今まで以上にって感じですね。
そうですね。もう人口がやっぱりもうどんどん減っていくってなると、やっぱりそこは小さいところが、今までだったらね、必要だからっていう部分で、証券をまあ広げて株式会社も参入できるような形になりましたけど、
うん、
まあ実際戻るっていうような環境になるのかなっていうのは正直思っちゃいますよね。
そうですよね。まあなかなか、厳しい状況が続いていくのかもしれないですが、ちょっとなんかこういろんな工夫とかで、こうなんて言うんでしょう。ちょっとでも経営体質が良くなるようなところが見えるといいですよね。
ただ、まあ、はい、私たちみたいにその中小零細企業での小さい規模だから難しいっていうのも、やっぱり逆手に取れる発想を持っていかないと、やっぱりその凝り固まった環境よりは、もうもし仮に、まあ、近づかダメになるぐらいだったら、思い切った施策を打つとかっていう部分を考えてもらった方が、野外策っていうのは結構見出せるような環境はあるかもしれないなと思ってますけど、
うん、これ介護報酬改定でいくと、特養と老健は基本報酬が上がるんですね。これ僕ちょっとこう、はいはい、情報のキャッチアップできなかったんですけど、もうこれが配信されるのはもうちょうど4月なので、
うん、
いよいよこのあたりも本格的に動いてきますよね。
そうですね、
うん。
まあそういったところで行った時の、その報酬を上げた部分の、いわゆるこう販管費のところがどれぐらいリカバリーできるかとか、 やっぱりその処遇改善の方も一本化されて、まあ全体でいくと、まあ 2% ぐらい給与増を見込んでほしいっていうところが、あと行政上あるらしいんですけど、その 2% 上げたところで、その質の担保だったりとか、まあ、いわゆる人材の確保維持っていうところが、こういった大きな施設に関してはできるかどうか、この辺が課題になってくるんじゃないかなと思いますね。
そうですね。確かまあこの基本報酬が上がったものが結局は電気ガス何に消えてしまうと、なかなか厳しいですよね。まあ実質そうなのかもしれないですけど、
その辺は助成金もね、今のところ継続されているらしいので、
うん、
まあその辺をまあ活用しながらだと思うんですけど、それがまあずっと続くってわけでもないと思いますから。
そうですね、
なかなかここは厳しい現状は続くかなと思いますね。
なるほどね。まあ、ちょっと経営環境はなかなか厳しい状況ではありますが、まあその中でもこう、なんていうんですか、こううまく運営していくノウハウみたいなのを我々も発信できればと思いますので、引き続きこのようなニュース取り上げていきたいと思います。はいはい、では本日は以上させていただきます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ポッドキャスト介護福祉ビジネススクール松田浩一のトップオブローカル、番組では介護福祉サービスに関するご質問を当番組の専用ウェブサイトより募集しております。番組 URL よりサイトへアクセスし、質問のバナーから所定のフォームへ入力の上送信をお願いします。 URL は http://tol.sense-world.com/com になります。皆様のご質問をお待ちしております。